昔昔、あるところに小さな可愛い女の子がいました。おばあさんは誰よりも女の子を可愛がっていました。ある時おばあさんはこの子に赤い頭巾を作ってやりました。すると、これまたこの子によく似合うので、女の子は赤い頭巾ばかりをかぶっていました。どこに行くにも赤い頭巾をかぶっていた女の子を、みんなは赤頭巾ちゃんと呼びました。ある日、お母さんは赤頭巾ちゃんに言いました。さあ、いらっしゃい、赤頭巾ちゃん。ここにあるお菓子とぶどう酒をおばあさんのところに持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っているけれど、これを食べればきっと元気になるでしょう。それからおばあさんの家に行くときには、知らない横道へ行ったりしないように。もし転びでもしたら、瓶が割れて、おばあさんにあげられなくなるからね。おばあさんの家に行ったら、まずはおはようございますって挨拶をするんだよ。部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。赤ずきんちゃんは、わかったわと言って、お母さんと指切りをしました。おばあさんの家は、村から離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森の中に入ろうとすると、狼がひょっこり現れました。赤ずきんちゃん、こんにちは。一人でどこへ行くんだい？そう狼は言いました。おばあちゃんのところへ行くのよ。
手に持っているものは何？
お菓子とぶどう酒よ。おばあさんは病気で弱っているでしょ？それでお見舞いに行ってあげるの。昨日お菓子をお家で焼いたの。これでおばあさん、きっと元気になるわ。
おばあさんのお家はどこなの？
この森のずっと奥で、大きな樫の木が三本立っている下のお家よ。お家の周りにくるみの生垣があるからすぐわかるわ。赤ずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。若くて柔らかそうな小娘だな。こいつは美味しそうだ。ばあさんよりずっと味がいいだろう。よーし、二人とも食べてやる。そこで狼はしばらく赤ずきんちゃんと並んで歩きながらこう話しました。赤ずきんちゃん、そこら中にきれいに咲いている花を見てごらん。ほら、小鳥もあんなにいい声で歌っているよ。赤ずきんちゃん、小鳥の歌も聞いていなかったのかい？森の中はこんなに明るくて楽しいのに。そう言われて赤ずきんちゃんは辺りを見回しました。するとあちこちに咲いているきれいな花が目に入りました。私、おばあさんにきれいな花を花束にして持って行ってあげることにする。きっと喜ぶわ。と言って、赤ずきんちゃんは横道に入って、いろんな花を探しました。そうしているうちに、奥にはもっときれいなお花があるんじゃないかという気がします。赤ずきんちゃんは、どんどん森の奥へ入っていきました。赤ずきんちゃんはすっかりお花に夢中です。その間に狼は、まっすぐおばあさんの家に向かいました。そしてドアをトントン叩きました。おや、どなた？狼は赤ずきんちゃんの声を真似して言いました。赤ずきんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたの。ドアを開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。 おばあさんは病気で起きれないから。狼が取っ手を押すと、ドアがポンと開きました。狼は家の中に入ると、何も言わずにいきなりおばあさんの寝ているベッドへ行きました。そして、一口でおばあさんを飲み込みました。それから、おばあさんの服を着て、頭巾をかぶります。そうしてからベッドで寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんは花を集めるのに夢中で、森を駆け回っていました。もう集めるだけ集めて、これ以上持ちきれないほどになりました。そこでようやくおばあさんのことを思い出して、いつもの道に戻りました。おばあさんの家に着くと、ドアが開いたままでした。変だなと思いながら中へ入ると、おばあさんの家の中はいつもと変わって見えました。変だわ。どうしたのかしら。今日はなんだか胸がそわそわして気味が悪い。おばあさんのところへ来るといつも楽しいのに。そう思いながら大きな声で呼びかけます。おはようございます。そう呼んでみたけれど、返事はありませんでした。そこでベッドのところへ行って、カーテンを開けました。するとそこには、おばあさんが横になっていました。でも頭巾を深くかぶって、なんだか様子がいつもと違っていました。あらおばあさん、なんて大きな耳なの？お前の声がよく聞こえるようにさ。あら、おばあさん、どうしてそんなに目が大きいの？お前のいるのがよく見えるようにさ。あら、おばあさん、なんで大きな手をしているの？お前がよくつかめるようにさ。おばあさん、なんでそんな大きなお口をしているの？お前をよくつかめるようにさ。おばあさん、なんでそんな大きなお口をしているの？お前を食べやすいようにさ。こういうのが早いか、狼はいきなりベッドから飛び出しました。そして、かわいそうに赤ずきんちゃんを一口で食べてしまいました。狼はまたベッドに潜って休みました。やがて、ものすごい音を立てて、いびきをかき出しました。ちょうどその時、漁師が表を通りかかって、はてなと思って立ち止まりました。おばあさんがすごいいびきをかいて寝ているが、なんだか変だな。何か変わったことがあるんじゃないか？様子を見てみよう。漁師が家の中に入って、ベッドのところへ行ってみると、なんと、狼が横になっていました。とうとう見つけたぞ。悪い狼め。お前を探していたんだ。漁師はすぐに狼に鉄砲を向けました。しかし、ふと、狼のやつ、おばあさんをそのまま飲んでいるかもしれない。それにまだ中で生きているかもしれないぞ、と思いました。そこで鉄砲で撃つのはやめて、ハサミを取り出しました。そして眠っている狼のお腹を、ジョキジョキ切り始めました。するとお腹の中に、赤い頭巾がちらりと見えました。漁師がさらにハサミを入れると、女の子が飛び出してきました。まあ、私助かったのね。狼のお腹の中は暗くて怖かったわ。さらに、おばあさんもまだ生きていて、中から出てきましたが、すっかり弱っていました。赤ずきんちゃんは何も知らずに、寝ている狼を見ます。それから急いで、 大きな石を持ってきて、狼のお腹に詰め込んで縫いました。やがて目を覚ました狼は、漁師の姿を見て大変驚き、一目散に逃げ出しました。逃げ出した狼でしたが、しばらく走ると息が上がりました。どうしたことだ、こんなに疲れるなんて。休憩がてら、川の水を飲もうとした瞬間、ドボン。狼は川に落ちて死んでしまいました。三人は危険な狼がいなくなって喜びました。おばあさんは赤ずきんちゃんが持ってきたお菓子とぶどう酒を飲みました。弱っていたおばあさんはすっかり元気を取り戻しました。赤ずきんちゃんは反省します。私はもう二度と森の中で寄り道をするのはやめるわ。お母さんが行けないって言ってたんだから。そう、心の中で思ったのでした。おしまい。